ボキャンプレゼンツ先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、さて今回はゲストお招きしています。はい、なんと初登場ということでございます。ご紹介させていただきます。楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田憲孝さんです。こんにちは。は
い、どうぞこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ武田さん、今日は初登場ということなんですが、普段はディーリング部にいらっしゃるということなんですね。
はい、そうです。
ディーリングルームは戦場ですから。
そうですよね。これ結構お客さんの動向なんかもね、はい、詳しくていらっしゃるんじゃないかななんて思うんですけど。
そうですね、もうリアルタイムでもう本当に常々にお客様の取引の動向などを、うん、もう見れる立場にありますので、まあ、そういったところ、うん、お話できればなというふうに考えております。
この例えばコロナの状況になって少しお客さんの取引どうなんですか。はい、活発になってたりとかってあるんですかね。
そうですね、やはりその3月以降見ますと、やはりそれまでと比べますと取引量っていうのは、うん、若干増えてるのかなというようなところで見ております。
そうなんですね、石原さん、
ロビンフッドブームです
か。そうなんですよ、日米ともにっていう感じ。
ミセス渡辺に代わってロビンフッドブームですから今。
なんか
デイトレーダーと、いやだからね、今まあとにかくそういうなんで湧いとって、とにかく中国株が凄まじい暴騰相場になってるのと、あとイーロン・マスクのところのテスラが火柱だかしますし、まあそういうところにね、みんな集まってると、はい、中国の個人投資家もアメリカの個人投資家もいうことですね。
はい、
次は FX が動いてくれたらそれでいいんですけど ね。
そうですね。はい、
さてこの番組ですが YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組のサイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきたいと思います。さあ石原さん、ドル円がこの時間107円のミドルあたりでの推移、ユーロ円が 1.12798 にあたりでの動きです。本当いつ見てもね、
いやここまで走ってきたんでまだ息が切れてるんですけど、ぜいぜい言いながら、私はちょっと期待しているのはね、ここのところの放送で、まあ、長倉さんとも言ってたんだけど、オセアニア通貨がね、中国株が上がってきたから、ちょっと連動して動いてくれないかなと。で、そもそも5ドルなんていうのは、ニューヨークだと全く動き同じなんで、ここに来て、まあ中国はね、まあ嘘か本当か知りませんけど、年後半景気回復するという話が出てきて、 で、まあ、国策相場なんですよ。どっちにしたって、マニピュレーションなんですけど、まあ、上げてますんで、動いてくれないかなと思って見てるんだけど、まあ、5ドルの方は、政策会合は据え置きか。いう話でね、あそこもイールドカーブコントロールやってますんで、まあね、イールドカーブコントロールって、長短金利差なくしちゃうと、あれやられるとね、アメリカに、また為替市場が変な、動かなくなっちゃうんだけど、まあ、それはさておいてね、資料の1ページ目。
はい。
これ、5ドル円の、私の、なんだ、インディケーターを楽天さんの MT4 に搭載しました。まあ、順張りの売買シグナルが出てて、で、まあ、下のサイドバーが黄色くなったところが、売りトレンド。赤になったら買いトレンドと。まあ、非常にわかりやすいあれなんですけど、これ見てると、今 ADX が、この黄色いラインですね。平均方向性指数がちょっと上がり気味になって、標準偏差下がってたのが横ばいになったと。で、これが、こっから両方一緒に上がってくれたらもう一段だがあるんだけど。いやー、それがじーっと目を凝らして見てるんですけどね。動かないと。いうことで。で、まあ、まあ、動く要因はね、強引で。こんなもん株連動なんですよ、早い話が。だから、まあ、株がどうかってことなんですけど、次にニューヨークダウの、チャート。これ同じく私のね、標準偏差ボラティリティトレードモデルという順張りの、あれで、まあ、強烈に強いトレンドが出ると、この、こっちの方のシグナルは黄色いのが売り。で、灰色の、まあ、ロング、L って書いてあるのが、まあ、買いなんですけど、今、これは完全な調整相場で、もうトレンドピークアウトしてからずーっと横ばい調整やっとんですね。ただ、そろそろ煮詰まってきとるんで、まあ、もう一段高くらいね、ちょっとくらい、7月の前半に、やってくれた方が分かりやすかったんだけど、まあ、なかなか来ないと。で、まあ、次は上海ですよ。上海のこの、これ、武田さん何があったのこれ。なんか、いきなり突然寝てたのが、起きてきたみたいな感じじゃないですか。いや、だから、まあ、何が良くて上がってるのか私もよくわからないんですけどね。香港はああいう状況だし。まあ余計に、追い詰められると中国共産党というのはこういう動きに出ますから。で、まあそれでちょっと5ドル動いてくれないかと思ってたんですけど、意外や、まあちょっとしっかりしてるんですけど。なんだかなと。ところがね、次のもう一つ。これね、なんだ、5ドル円の冷やしとトレンド転換シグナルと。これはまだちょっと発表してないシグナルなんですけど、まあ、メルマガとかね、の読者さんとか、まあ、楽天さんのね、セミナーではちょっと、配布してみようかと思ってるんですけど、これのね、下段の方にある、まあ、黄色くなっとるのと赤くなっとるのとあるじゃないですか。それの上の方。これね、今、買いトレンドが出た中、ことなんです。赤くなっとるでしょ、
はい、
赤が右側の上の方のあれが、
はい、
でこれ下の方も赤くなっとったら完全に買いなんですけど、うん、まあ、いまいちと、うん、でね、パッとこれ見たら、あ、この相場まだレンジだっちゅう形状なんです、うん、それはね、真ん中に MACD が出てるんだけど、うん、これまだちょっとレンジっぽいなと。だからまあトレンドを、買いトレンドを待ってるんですけど、いまいちだなと。でね、この今の皆さん見てるシグナルっていうのは赤になりましたけど、これはね、MACD がかなりいい形になってるんです。で、純粋に次のニューヨークダウの冷やしと MACD の売買シグナルってあるんだけど、ニューヨークダウと5ドル同じだっちゅう言いましたけどね。
はい。
これ結構 MACD のね、例のクロスの、この下に2本のライン出てるでしょ、チャートの下段に。これのクロスでやってると、はい、もう持ち合いになってちゃぶつくとボロボロにやられると。まあチャートの左側のとこでシグナル出まくってますけど、はい、今はなんだっけ、これも売りシグナルが出てて、その後横ばいみたいな感じになってて、でこれ見るとですね、やっぱりレンジなんですけど、ちょっとね、上がり目が、はい、あるんですよ、このチャートの今の形状は。ただまあ上値もね、まあちょっと重い感じなんで。
でもサポートは綺麗にサポートされてる感じもあります もんね。
まあトレンドライン引けそうな、
ね、そうですね、綺麗に引けそうですね、一直線に。
でまあ私が今見てるのは、まあ中国株がね、はい、なんか 何が良くて上がってんのか分かんないけど、まあ、わーっと言っとるんでね、これに乗じて、ニュージーと5ドル上がってくれないかなと。で、次は、まあ、ニュージーランド。
はい。
これもね、チャートの形状に似てて、ADX 上がってるんだけど、なんだ。あれがついてこない。標準偏差が、青いラインが下がったままで。ただこれね、一応買いの、これ今日のチャートなんですけど、ちょっと買ってもいいかなと。で、私はね、さっきストップ置いて、買い注文入れて。
あら。
で、まあ、あまたの山ほど取ってるポジションのうちの一つだから、もうストップで打たれたらすぐごめんなさいで気にもしてませんけど、
それでギリギリになったんですか、到着が。
いやいや、そういうことじゃないですよ。いや、楽天さんのセミナーの資料作ってましてですね、一応は。まあ、それはともかくとしてですね、はい、まあ、いろいろありまして、
はい。
で、ニュージーランドドルの次のこれ、まあ、トレンド、これ、順張りの私のね、標準偏差ボラティリティトレードのシグナルなんですけど、次にこのトレンド転換シグナルっていうのを見てもらうと、両方赤になってるでしょ。
お
だから、ちょっと言ってもおかしくはないけど、まあ、意外と上値が重くてですね、まただらっと下がるか横ばいになっちゃうかも分かんないと。ただこういう形状になった時は私はポジション取ら、まあ取るんですよ、うん、でダメだったらごめんなさいとストップロスでね、いうことなんですけどね。
武田さん、ニュージーランドドルも、はい、それからオーストラリアドルも、はい、割と個人の方には人気の通貨かなと思いますが、
そうですね、特に楽天証券の場合OG円が非常に人気でして、もう本当にもう多くの方にお取引いただいている通貨のものになります。でやはり石原様と同じような形で、もう今後どういうふうな形で動くかというところ非常に悩んでいらっしゃるところの方は多いのかなというふうに思ってますけども、
はい、その中国との関係性という点ではどうですか。なんか最近オーストラリアはちょっと中国というとね、はい、距離を置き始めてるのかなというところもありますけれども、
は
い、
そうですね、やはりその中国の指標等の影響というのはやはり間違いなく受けやすい通貨ではあるかなというふうに思っております、うん、でそういった中でじゃあその中国の今の政治動向において、はい、それによる大きな影響が出ているかというところを見ますと、ちょっとやはりどれ、うん、単体でなかなか今判断つきにくいのかなというのが正直に
個人的です。だからコロナが出てから、はい、世界的に中国に対する当たりがきつくなってね、うん、特にアングロサクソン、イギリス、カナダ、なんだ、オーストラリア、うん、アメリカとかもみんな同じ連合組んでね、中国叩きやって、でヨーロッパもちょっと中国に対しては距離置き始めたんですよ、コロナで。ただもうメルケルとかドイツの企業は中国にビルトインされちゃってるから、はい、まあその辺難しいところですけどね、はい、
まあでも本当その上海がねここに来て急上昇してるってまあ国策相場っていうことになるんですかね、やっぱりね。
いやあそこはね、だからその自由市場で一応ないんだよって、個人投資家のマーケットなんですよ、うん、その中国って、はいはい、あれでそのまあ売り禁止になっちゃったりいきなり、私はそんな危ない市場できるかって、だっていきなり売り禁止になるとかね、前急落した時にネット証券の画面で売るちゅうボタンが消えてたって言うと、どういう話だと。そうか本当か知りませんけど、危なくて取引できないじゃないですか本当に。まあそんなこと言いながらね、私もねテンセントだとかなんだとかね結構やっとるんですけど、香港とかそっちの方は、まあ中国がこれから間違いなくいいとか悪いとか言ってんじゃないですよ、はい、私は中国の政治体制も何もその共鳴も何もしませんし、あれですけど、明らかに金に物を言わしてね、マネートークスで、もう例えば 5G にやるっつったら企業がやるんじゃなくて国が何十兆とかぶち込んでくるわけですから、勝ち目がないわけですよ。で、それを政治的に今ね、ファーウェイ排除しようとか、まあ、必死に抵抗してるんだけど、まあね、中国に対してはまあ、よくわからないんだけど、とりあえず上がってるのはしょうがないじゃないかと。だけど、為替市場は冷静で、債券市場も冷静で、株の方はね、割とそういうのに、わーっと行くんですけどね、最近まあ、なかなか、債券と為替の方が冷静だなと。いうような感じなんですよね、
はい、まあ、その辺 の、 その帝国の盛衰みたいな話は、うん、この後の延長戦で聞いていこうかなと思いますけれども、よろしいですか。はい、はい、ここまでは、石原さんにお話を伺いました。石原潤の相場の木もお届けしました。
いつでもどこでも株取引、高機能で使いやすいスマートフォンアプリ iSpeed、 iSpeed なら お使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先でも簡単、スピーディーにトレードができちゃうんです。毎日忙しい個人投資家の味方、アイスピード。価格をワンクリックするだけで注文ができるエクスプレス注文。重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくはアイスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、ここからは武田さんにお話を伺っていきたいと思います。改めまして、楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田憲孝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、ディーラー視点で今日はお話をいただけるということですね。
うん、はい、そのような形でちょっとやっていきたいなというふうに思ってますので、はい、お付き合いください。
はい、ぜひお願いいたします。では、まずはドル円からいきましょうか。
はい、そうですね、まずドル円ということでなんですが、もちろんながら、はい、楽天証券の FX の中でもですね、ドル円が今最も取引量としては非常に多い中になってきます。で、現在お客様の動向などを見てますと、やはりかなりロング、買いポジションが積み上がってきているような状況でございます。
ドルロング、
はい、はい、で、もちろんそのスワップ等のですね、影響にもやはり左右される部分はあるのかなというふうには思っておりますが、うん、その中でじゃあその多く買いポジションを持っていらっしゃるお客様のために、じゃあどういったところを目処として今後取引をしていけばいいのかなというところをお話しさせていただければなというふうに考えております。うん、はい、ではまずなんですが、ちょっと今日足の方で、ちょっとドル円の方を、見ていきますと、まず方向感、まあ見ての通りですね、全く今薄いような状況になってきております。もう本当に横ばい
レンジですね。
なかなか仕掛けづらい相場なのかなというふうに思っておりますが、はい、お客様の取引などを見ますと、やはりその動きにくい中でですね、例えばそのデイトレードをされているお客様などを見ますと、少しでもトレンドが発生してだというふうに見受けられた場合、もうそこに慌てて、もう本当に多くのお客様がわっとトレンドフォロー型で取引を開始されて、
みんな順張ってるんですか。
順張りで起きてます、ね、でその中で大体もう1000、2000というようなところをもうさっと抜いて素早く出島されるというふうなことが最近増えてきてるのかな、うん、
あ、じゃあアクティブトレーダーが増えてる
のかなというふうに思っております。で、やはりそうなってくると、じゃあどういうふうなところが、まあ、メドになるのかなというところが非常に気にされるのかなというふうに思っております。はい、 で、まあ、その中の、まあ、考え方の一つとしまして、ちょっと冷やしてお話をさせていただきますと、まずはやはりそのトレンドが薄い中で見るときには、ボリンジャーボンドで、はい、見るのが一番正解なのかなというふうに思っております。で、まあ、今回その3月以降ですね、そのボリンジャーボンドを見ますと、一時的にですね、非常に広がっている部分。
これ、ボリンジャーの武田さん、パラマイターは、何日なの、は
い、これはですね、25日ベースで、
あ、25日、はい、あ、なるほど、
中心で作っております。で、そのボリンジャー使う場合に一番怖いのが、やはり急激にトレンドが発生した場合、まあ、そこのところで騙しにやはりどうしても付き合わされることになるので、まあ、そこのところをじゃあどういうふうに防ぎながら見ていくのが正解なのかというふうなところの、まあ、一つのなんですか、ね、正解例としましては、うん、まあ、MACD などを使うのもいいのかなというふうに思っております、うん、で今回こちらの方に表しておりますのが、12日移動平均線と26日移動平均線を元に参集してますマックディというふうなところになってきます。
12日と16日
26日、
ね、あ、26日失礼しました。はい、12と26、う
ん、はい、でここでですね、今までの日足ベースで見ますと、特にその3月以降のところ、このマックディ、プラスとマイナスのところそれぞれ、0.5 プラスとマイナスのところですね、はい、まあ、50銭差というふうなところがやはり肝になってきていて、そこに近づく、もしくはそこをブレイクしてしまうと、まあ、明らかに、トレンドとして して発生してくるのかなと、言い換えればじゃあそこの MACD、0.5 マイナス 0.5 というふうなところのかけ離れていて横ばいが続いている限りは、そこはもうトレンドは出ていないというふうなところを
前提として、相場のど真ん中ということだよね。
そうです。そうするとやはりボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマのところで手堅く、往復で取引されるのが堅調なのかなというふうに見ております、
このマック D からね外れるか外れないか、それでまた、トレンドが出てくるかどうかっていうのの判断、目安になるというところです。
はい。で、続きまして、中での取引、人気のありますユーロドル、ポンドドルといったところを、引き続き見ていきたいと思います。はい、なかなかですね、今ドルを積極的に買い上げるっていうふうなところはなかなか厳しい経済環境なのかなというふうに思っております。で、同じくチャートの方を見ましても、やはり日足ベースではかなり今それぞれ高値圏で、推移しているような状況でございまして、ユーロドル見ますと今、本日がだいたい1.1270 レベルですかね。
そうですね。
そういうところで推移をしているような形ではありますが、ここから、どういうふうなところで、目処をつければいいのかなということで、フィボナッチリトレースメントに、着目をしております。で、それぞれですね、例えば直近の最高値であります3月の9日の部分と、直近の最安値のところ3月の19日というフィボナッチとですね、あとさらに、4月の24日の安値と6月10日の高値、それぞれのフィボナッチを、今回引いたものがこちらの、資料の部分になってきます、で、フィボナッチ使う場合にですね、注意いただきたいのが、その単一の期間だけに見るんじゃなくて複数の、期間をやっぱり見てやるべきかなというふうに考えています。
なるほど。
お客様によってやはりその取引期間それぞれ違う部分というのが当然出てきますから、その複数の期間で、区切ってみて、そのフィボナッチ、
直近の上げ幅とか大きな上げ幅を見て、両方見てやらないといけないと。
そうです。で、その中で線が重複する部分っていうのがサポート
を、そうだよね。
なるほど。
なんか武田さん、俺昔思い出した90年代によくやってましたこれ。
はい、
いや
でもいくつかの目処が重なるところですもんね。線が重なるっていうことはね。
そうなんです、で、そうしてみますと、今ですねユーロドルっていうのがかなりその 1.1160 っていうところでですね、下支えされているような状況なのかな。
しっかりしてるよね。
そうなんですよ、ここがなかなか今、下値を切り下げるような展開にはならずにそこでサポートされているような状況でございますので、
株高ドル安っていう流れの中でここで止まっちゃうんだよね。
そうなんですよね。
ああ、なるほど。
ですので、まあ、そこを割り込まない限りは基本的にはもう今と同じく、上昇基調で見てればいいのかなというふうに考えています、で、今度はそのじゃあフィボナッチに照らし合わせますと、じゃあ高値ってどういうところに行くのかなって見たら、なかなか 1.1300 超えてくるとその上の部分の目処っていうのは今なかなかないような状況なんですね。だからその今の個人的な見方としては少しやはり、ロングのポジションというところは好ましいのかなと。
先週長倉さんもそうやって言ってた。
石原さんもね、ユーロ、
ユーロっていうかね、私はね、年後半にちょっとドル安の場面があるんじゃないかと思ってるんですよね、
ドル安の場面ということですね、
はい、だからカウンターでユーロが買われると、
では続いて、
続きまして、ポンドドルです。こちらも同じくフィボナッチの方で見ていくのが正解なのかなというふうに考えておりまして、3月9日と、3月の20日の部分の高値安値、あとは3月20日と6月10日の高値、それぞれをですね、線を引いてみますとこちらの、白のような形になってまいります、で、ここでもいくつか線が近い部分というのが見受けられるような形でございまして、ポンドドルで言いますとですね、1.1250 あたりですかね、1.2250 か、ね、そのあたりに、今サポートラインが控えているような形になってきております。で、本日は 1.2560 というふうなあたりを、超えてきておりまして、今その基本的には上昇基調に今ある来てきているのはというふうに見ております。で、1.2560 の、こういうような形になると、次のじゃあ高値ってどこになってくるかと言いますと、1.2780 あたりが、フィボナッチで見ると、6月10日の高値に、当たるような部分になってまいりますので、そこを目指す動きになるのではないかなと。ただじゃあ逆にじゃあここからドルが買い上げられたとした場合には、次の、サポートラインというのが 1.2280 あたりの、ラインになってくるのではないかというふうに見ております。
なるほど。
総じてこうお話聞いてみると欧州通貨ちょっとドルに対して強めっていう感じですかね。そうですね、足元では。
だから株高ドル安っていうじわっとした流れなんだけど、うん、今それがあるんだよね、うん、で株とかが下がってちょっと経済不安が高まるとドルの資金不足ということでドルが買われるっていうね、なんかわけのわからない
ですよね。そうですね、
先ほど武田さん、そのドルはやっぱり経済環境的にあまり上昇しないんじゃないかみたいなお話もありましたけど、そのドルの経済環境なんてどんなふうにご覧になってるんですか。
印刷しすぎだよ、どんだけやってんだよと。
そうですね、どうしてもそのコロナ禍の影響というものが今完全に出かけるようなものではなくて、しかもその州によっては引き続きさらに
またね、
高まってきてますので、まあ、そういった中ではなかなか厳しいのかなと、うん、まあ、これはもうドルに限ったことなく世界的には言えることだと思いますけど、うん、その中でじゃあ強弱を見た場合では、はい、やはりドルが多通貨に比べると少し弱い、うん、傾向というのは続くのかなと見ております。
石原さん、やっぱりあれですね、印刷しすぎっていうお話ありましたけど、
いやそれはまあだからソロスチャートも何も通じなくてね、うん、今とにかく、資金繰りが詰まったような企業が増えてくるとドルが買われると、ドルみんな取りに行きますから、うんうん、でそうじゃない、株が高くてなんとなく景気回復するんじゃないのみたいな期待感の中の今みたいな相場だと、ドル安になっちゃうということだけなんで、結局ね株とのやっぱり相関がかなり強いという感じになっちゃいますよね、
うんうん、そっかそっか、
とにかく金利がないんで、うん、そもそも
そうです、ね、
金利差がない、
ね、うん、差がないですもんね。
だからまあとりあえず株のそういうあれでそういうまあ裏の需給みたいのを読みながらやろうかということなんですよね。
金利差がない、金利の差がないっていう話ではドルキャリートレードもなんていう話もありますけど、どうなんですか。
いやキャリーって言ったら何をキャリーするんですか。本当
に
いや本当もうミクロの世界じゃないですか。
そうです、ね、
それで単価でやられたらどんだけリスク取ってるん
ですね。
いう話だと思うんですよ。
ホールドするうまみが全くないような状況ですので、あ、まあ、その中でも今ユーロドルですかポンドルっていうのはどちらかというと、うん、お客様同行で見ますとショートが今膨らんできているような状況にもなります。
あ、ですのでユーロドルポンドドルのショートが膨らんで、
そうです。ですので私も先ほどそのドルの方が少し弱い状況が続くんじゃないかというふうなところをお話ししましたが、はい、お客様としましては今後ドルが買われるんじゃないかと、
あ、逆のポジションを取ってる、
取っているというふうなところで、そこは今後どうなるのか非常に注目したいところではありますね。
はあ、そうなんですね。
面白いね、お客さんのポジションで僕らあんま知らないからさ。いや本当に、いやそもそもニュースも見てませんのでね。
そもそもニュースも見て、でもチャートは毎日ね見てらっしゃいますからね。いや
チャートもニュースも一応見てるんですよ ね、 いくらなんでも私でも見ますよニュースぐらい本当に。
まあでも個人のお客さんがねすごいパワーを持ってらっしゃいますからね今ね、はい、市場の中でね、はいはい、どういうふうな動向なのかっていうの
も今もう個人 の、 あの時代ですからアメリカも日本もね、
はい、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、この後も引き続き延長戦で武田さんにもお付き合いいただきたいと思います、はいはい、ここまではマーケットレビューのコーナーをお届けしました。さてお送りしてまいりました先取りマーケットレビュー、そろそろお別れです、いつも
早いです
ね、はい、
この後延長戦もございますので、はい、引き続き、はいはい、ご覧いただきたいと思います、この番組は楽天証券の提供でお送りしました。